さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いやもう寒いね、本当に毎日ね。
そうね
冬ってバカなのかな、もうちょっと十分伝わってるわけじゃん、もう寒さ十分伝わってるのに、なんかまだ足りないと思ってんのかなあいつは。信じられないぐらい毎日寒い日々を送ってますけど、まあちょっと本当皆さん風邪ひかないようにね、暖かくしてこの放送も聞いていただければなと思うんですけど、なんか今日ツイッターですげえ話題になってた新しい SNS 知ってる？笠原くん。すごいなんかみんな、そうなんかみんなすごい始めてる。ボンディっていう名前の新しい SNS が、まあ今日からなのか、ここ最近始まったのか、なんかやたらとタイムライン見てると流れてくんだよね。ボンディ始めましたみたいな。なんかね、次世代メタバース SNS アプリっていうやつらしいんだけど、まあすげえ簡単に言うと、なんか自分のアバター作って、
うん、
で自分の部屋みたいのをこうインターネット上に作って、そこでこうチャットとかで交流するみたいな。昔、うん、あのなんかブログの、アメーバブログかなんかでそんなようなのが確かあったと思うんだけど、はいはい、それとちょっと近い、まあ、それの現代版みたいなやつで、
うん、
まあこう自分の化身であるこうアバター作ってその中で会話したり、あとなんかまあ動物の森みたいな感じでその自分の部屋をいろいろさこうデコレーションしたり、でそこに友達呼んだりとか、であとなんかそのランダムなユーザー、世界中のランダムなユーザーとそれで交流することができますみたいなやつで、なんかすごいツイッターで今日ハッシュタグそのボンティつけてあのアバター作りましたとかで、なんかもう早くもかなり人気らしくて、始める人がすごい増えてますみたいなやつね。
はい、
笠原さん、ついにこの時が来ましたよ、もう。
はい。
ついにこの時が来たよ。今こそクラブハウスやる時でしょ、これもう。やっと来たよ、クラブハウスの時代が。やっとだよ、もうやっとクラブハウスがバスエになったよ、これでもう早くバスエにならねえかなって、こうもうかれこれ1年以上我慢してきましたけど、やっとこうなんかまたみんなが新しいのに食いついたからね、もう新しいのに食いついた今こそクラブハウスですよ、もうすっかりバスエになった。あのクラブハウスの扉のもう蝶つがいがちょっとバカになってきてるわけじゃないですか、もうあそこもも
う荒野じゃん荒野の
開けるたんびにイーってなるようになったわけじゃないですか
はいはいはいはい、
お前やっと来たのかみたいな感じで、クラブハウスの前のボディーガードももうここには誰もいねえぜみたいな感じで言ってるわけでしょ今クラブハウスやらないでどうすんだってことでね、もうね、私放送前にちゃんとねインストールしましたから、はい、クラブハウスで、これアカウントだけずいぶん前に作ったやつがあったから、もう同時配信するしかないでしょ、これクラブハウス今日もうこれそうだ、今一番熱い SNS っつったらクラブハウスだよこんなの、もうい
や白井くんの中ではね
クラブハウスの今画面を開いてるけど、これどうすればいいのかが全く分かんないけど、
もうほらぶっつけ本番だから
もうすっかり廃れちまったなクラブハウスなあれだよね、バブル時代にお金かけて作ったはいいけど、その後30年ですっかり住民がいなくなっちゃった過疎化するニュータウンみたいな感じでしょ言い過ぎだよ笠原くん、クラブハウスに対して。今だって熱心にやってる人いっぱいんだから、それクラブハウスを
きっとね
あこれクラブ作成ってやつでいいのかな、これあクラブ
ですか、ね、
クラブ作成だってこれ
誰か詳しい方、詳しい方、
タイムマシン部クラブでいいのかなこれ、よし、はいはいはい、でクラブハウスでしか 放送聞けないですって方今聞いてるかもしれないから、あの
なるほど
奇跡的に今日 YouTube の電波を拾ってるから聞けてるけど、普段はクラブハウスしか SNS やってないですって方もいっぱいいるだろうから、そういう方にあほらメンバーシップ誰でも参加可能って、今これあれなのかな、もう関係ないのかな、招待状とか関係ないのかな、もうそんなことい
いんじゃない、
そんなこと言ってられる余裕はもう当の昔に過ぎたわけでしょ、招待された人だけしかやれないみたいな、そこでちょっとなんか優越感みたいな味わわせるみたいな、あの時代ってもう当の昔に過ぎてんだよね、もうね、それはね、クラブハウスにとってのあれでしょ、縄文時代でしょ、クラブハウスがまだ立山式住居の頃の話でしょ、そのもうあれだよね、誰でも入ってこれるやつだもんね、これ完全にね、
だろうねきっと
あれ小学校2年生が作った秘密基地みたいな感じでセキュリティバカなやつでしょこれ完全に、もうやろうやろうやろう、これルームをホストできる人、これリーダーのみでいいのかな、じゃあこれ作成でこれ、これはもうは始められるらしいよこれ、よし、メンバーを追加するは別に誰も追加しなくていいぞこれ、なんかこれ
そうだね、僕アカウント持ってないし
ルームをスケジュールするってやつだ、あ、こうやってイベント名タイムマシン部の帰り道でいいんだな、はい、これね、はい、よーし、ね、これはもうまさに今一番旬だからねこれもうね
タイムマシン部的にはね
並んでるわけじゃん、こう入りたくて、当時だってクラブハウスのなんかその招待をこう欲しいから、うん、なんかあれでしょ、メルカリだったかなんか分かんないけど、あれだったもんね、販売してた人いたもんね、招待状いくら、そう、招待どう、招待されないと当時入れなかったから、なんか1000円とか2000円とかでその招待状売りますみたいな人いたぐらいの、今もそうなんでしょこれ、発見機の前に並んでるわけでしょちゃんと、もちろんよし行くぞこれ、公開、公開でいいんだろこれな、よしルーム開始する、あ、2分後でこっちは始まるみたいだから、クラブ、
そうですか、
もうやるしかないよクラブハウスでね、はい、だから、
はい、
ボンディも何ヶ月後か何年後かにはもう行きますよタイムマシン今は、今はみんなのものだからもう今はみんなのものだから、
今はみんなのものだから、
今みんなのものだけどもうその、はい、もういっかなってこうなったら、よしじゃあタイムマシン部か、もう業者さんみたいな感じだよこれ、もう完全にね業者さん的な感じで入りますからボンディに対して、じゃあこれ、ね、そう、あのクラブあなんかいるよルームに、もうこれナツキング、ナツキングさんじゃないかなこれラジオネームクラブハウスでしかねお届けしない内容もあるかもしれませんからね、ぜひ皆さん今日から始めようクラブハウスね、もうね、最近の話だけど、
はい、
あの、
あ、次の話ね、
あ、もう次の話です、もうもうそこまでいじることないじゃん、もうクラブハウス
今暑いんじゃないのクラブハウスは、
いや入ってみたら結構あれな、3畳ぐらいしかなかったからクラブハウスが、重いのか狭いんだなみたいな、入ってみたらそんなに別に、あーなるほどねみたいな感じの、あ、3畳で地下室あんの、あ、それぐらいしかないんだねみたいな感じの、間取り狭みたいなぐらいだったから、そんないじるとこもうないからもう、
あ、そう、
いや最近の話ですけど、
はい、
あの髪切りに行ったんですよ、
あ、はい、
はい、もう引っ越しのせいでね、もう半年ぐらい髪切ってなくて、で前髪がもういよいよそのもう、うん、顎につくぐらいまで伸びちゃって、もう本当にその口を越えて あの顎につくなんてのは多分今までで一番伸びたんじゃないかなってぐらい髪伸びちゃって、でさすがにちょっとこれ髪 切らなきゃなと思って、でまあもうこのラジオを前から聞いてくださってる方はご存知ですけど、まあ僕はもう2年ぐらい前からあの髪型をトランクスにしてますから、
はい、
ドラゴンボールに出てくるトランクスですよね、トランクスヘアですよ、いわゆるもうトランクスヘアにハマってからもう毎回トランクスヘアでお願いしてたわけで、引っ越す前はもうそのずっと最初トランクスヘアにしてくれたあの美容師さんをもうずっと指名して何度も何度もこう切ってもらってたから、
はいはいは
い、あのいつものでもうあのいつものやつでお願いしますでこう伝わってたわけだよ、もう、
うん、
もう、はい、あの最初はね美容師さんトランクスのこと知らなかったけどね、あの一番最初切ってくださった時は
、はい、
あやばいこれ白井さん、ラジオネームナッツキング、白井さんがミュートになってるからクラブハウスから何も聞こえませんし誰も聞きに来てません ごめんごめん、
ミュート切ってあげて、
ミュート、ミュートになってる。もうあれだ、だからなんか無言の白井さんが暗い部屋にポツンと一人で座ってるみたいな。怖えよクラブハウス。覗いてみたら、覗いてすっかり錆びれた過疎化したニュータウンになんかポツンと一軒立ってるなと思って中入ったら、真っ暗な部屋の中でおじさんがポツンって座ってるだけで、白井さん、白井さん、なんか喋ってくださいよ、なんか喋ってくださいよ。じーっと前を見て黙ってるだけ。怖えよそんなクラブハウス。ごめんごめん、
キングさんが聞いててくれて、
ミュート、ミュート切るの、お兄ちゃんこういうの苦手だから分かんないんだよ、これどうすればいいんだ、
なんで今入れたんだよ。じゃあ、
あ、これかな、これで、はい、あ、これアプリ、あ、マイクの許可をこう、はい、してくださいだって、あ、じゃあ、はいはい、アプリの使用中、これで大丈夫だ、あ、これでもうバッチリだな、はいはいはい、もうクラブハウスでも聞けるからな、これ なぜひみんなどっちでも聞いてくれよな、もうな。
ね、それ僕の声入んのかい。
あ、これ笠原くんの声入んないから、
ね、
架空のお友達笠原くんと一生懸命喋っているおじさんになってる今。架空のお友達、架空の20年来、20年近くのお友達と喋っている。これ怖いだろうね、このクラブハウス今めちゃくちゃやってる人がさ、たまたまこのルームみたいの見つけて入ったらめっちゃ一人で喋ってるけど、なんか誰かいる体ですげえ喋ってるけどみたいな。あの、そうそう、で、まあ、美容師さんもさ、その引っ越す前、松戸住んでた時はその、はい、もう決まった美容師さんが必ずね毎回トランクスにしてくれてたからよかったんだけど、うん、もう引っ越しちゃったから、はい、で、ああ、とてもじゃないけどその松戸まで行くの大変というか、髪切るためだけに以前の美容室行くにはちょっと遠すぎるぐらいのとこ引っ越しちゃったから、はい、まあ、しょうがないからもう新しい美容室を探すしかないわけですよ、
はいはいはい、
で近所のまあちょっと、まあ、一駅隣の美容室がなんか安いし駅から近いしなんか良さげだったからそこ予約してで行ってきたわけで、はい、最初にこうさ、あの担当してくださる美容師さん出てくるじゃん。そしたら今回はちょっと若めのお兄さんなのね、
はい、
前回、まあ、前回は若い女性の方だったんだけど今回はまあか見た感じはね俺の多分10個まで下じゃないと思うんだけど5、6個下ぐらいかなって感じのお兄さんが来て、で、まあ、もちろん美容師さんだからすごいおしゃれな感じの人なんだけどさ、で今日担当します何々と申しますみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じで、でこう座るわけですよ。で、まあ、早速ねその美容師のお兄さんが聞くわけですよ、あの今日どんな感じにしますかって、ただもちろんドラゴンボールって知ってますかってまず最初に言って俺ちゃんと、
はい、
ドラゴンボールって知ってますかって言ったらお兄さんが、ああ、はい、ドラゴンボールですよねみたいな、あの漫画のですかみたいな、あ、そうです、ドラゴンボールです、それに出てくるトランクスみたいにしたいんですって言ったらお兄さんが、はい、わかりました。飲み込むのが早いぞ、すごく早かった。はい、わかりました。じゃあこれあの来てくださいみたいな感じで、あの髪の毛散らないようにこれじゃあ手通してくださいみたいな感じで、あのこれよかったらあのこれ電子パッドでこの iPad でこれ雑誌読めるんで、あの好きなの読んでくださいねみたいな、じゃあよろしくお願いしますみたいな、じゃあ切り始めますね、早い早い早い、トランクスに全く触れずに何も
男子だからね、
何も聞き返されなかったのよ。
すごいね、
トランクスですかとかさ、ね、あ、あ、懐かしいっすね、あ、じゃあ、あんな感じっすねとかでもないわけ、はい、わかりました。当たり前かのようにもうメニューにトランクスって書いてあるかごとく当たり前かのようにカット、ブロー、カラー、パーマ、トランクスみたいな感じで美容室のメニューに最初から書いてあるんじゃないかなってぐらい、もうごく当然のこととして、あ、はいはい、トランクスですねみたいな感じで、はい、わかりましたみたいな、したらさ、もう当たり前のように受け止められるとめちゃくちゃ恥ずかしいのね、もう俺分かった、そっちの方がすごい恥ずかしいんだよやっぱり。
そうだね、
なんかまだ前回のお姉さんの時みたく、あ、ごめんなさい、私ちょっとドラゴンボール全然通ってなくてみたいな、あの、え、トランクスってどんな感じなんですかみたいな方が、なんかこっちもこうスマホで、はい、俺今回あれだからね、ちゃんとスマホのあのギャラリーにトランクスの画像いっぱい保存しておいてあったからね、ちゃんとね、
ギャラリーに
あの出せるようにすぐ
い。
まださ、そこなんかそのトランクスって どんな感じなんですかの話で盛り上がった方がいいんだね。あれ当たり前のように受け止められると、うん、むちゃくちゃ恥ずかしくなっちゃって。で、もう、目の前に鏡あるじゃん、その美容室だから。誰がどう見ても顔真っ赤になってんだよ、俺も。ものすごい赤面してるわけ。もう、マスクしててもわかるぐらい。真っ赤なわけよ。もうどうしちゃったのみたいな感じの。赤み、はい、うわ、恥ずかしい。で、もうさ、なんか、恥ずかしいのもあるし、自分が顔真っ赤になってるのもあるし、もう早速切り始めてるお兄さんのこともあると、なんか面白くなってきちゃって、俺めちゃくちゃなんかこう、笑いを我慢するようになってきちゃって。なんかそのシチュエーションが自分のツボに入っちゃって。でもさ、そんなつまんないやついないでしょ。自分でトランクスって言っといて、自分でツボに入って笑うなんて、痛すぎるじゃん、そんなの。
そうだね。
だものすごいその、変に笑いが込み上げてきたのものすごい我慢してると、もう誰がどう見ても分かるぐらい震えてんのよ、俺もう真っ赤になりながら。ちょっとピクピクしてるわけ、もうさ。おかしい。で、絶対その震えはお兄さんに伝わってんだよね、髪切ってるお兄さんに。この人なんで急に顔真っ赤にして震えてんだろう、みたいな。何の疑問にも思わず、もうサクサク切り始めて、お兄さんがもう。全然その後も突っ込まれないわけ、そのトランクスに対して。ね、うん、最初にその軽くあのどの程度の長さかみたいのは確認されたんだけど、はい、それ以降は何にも突っ込まれずにどんどんこう、はい、まあなんか手際よく切ってくわけ。もうすごいそのお兄さんの中ではっきりとしたトランクス像があるみたいで、どうやらすごいお兄さんもすごいな、すごいなと思うわけ、こっちは。だってトランクスのことそんなはっきり覚えてる、みんな頭浮かぶ、ちゃんと。トランクスヘアって言われてまずさ、はい、どれだ、あの最初未来から来た時で合ってんのか、修行後どっちだ、それかスーパーサイヤ人2になってからのやつどっちだ、あのセルにパワーだけ求めてスピードがなっちゃないってダメ出された時のトランクスどれだろうとかなるわけじゃん、もう。あれもしかして後ろで縛ってた頃のやつ、それあれじゃん、もう精神と時の部屋から出てきた時のトランクスじゃん、それは。で、ブルマに切ってもらうんでね。ブルマにカットしてもらうじゃん。どのトランクスかなんてもう迷うわけじゃん。普通の美容師さんであれば。普通の美容師もしくは、普通のドラゴンボールファンであれば、トランクスって言われても、いつのトランクスだよってなりがちなのに、もうお兄さん何にも迷わずにサクサクこう切ってこい。だからあるんだよ、ちゃんと。もう、自分、理想のトランクス像を持ってるんだよ。で、なんかその、ずいぶん長いですねみたいな話になって、その切り始めてからさ、結構伸ばしましたねみたいに言われたから、いや実はあの美容室来るのがもう半年ぶりでみたいな、でちょっと実は引っ越しがあって全然来れなかったんですよ、でまあ本当はもうちょっとこまめに切りたかったんですけど、やっぱ引っ越しって結構大変で、引っ越しあったんですか、ちなみにどちらから来たんですか、あの僕あの千葉の松戸ってとこなんですけど、いいっすね、松戸。あそこはあれですもんね。都内とか出やすくて結構住みやすいですよね。それからこの辺、横浜来られたんですか？なお仕事の都合とかで。まあ、そうですね。まあ、仕事とかもあったんですけど、ちょっとマンションを買おうかな、みたいな話にちょっと奥さんと、マンション買ったんですか？いいっす。めっちゃ引っ越しには食いつくんだね、お兄さん。めちゃくちゃ食いつくじゃん、引っ越しの話。そこはすっげえ食いついてきたーみたいな。松戸と横浜じゃ結構違いますよね。そうですね。結構やっぱ雰囲気も違って。でも、ね、横浜、全然住みやすくて楽しいです。でも、横浜のどの辺ですか？僕何駅なんですけど、あの辺だったら、駅前に何やって焼肉屋があるんですけど、あそこめっちゃうまいですよ。すっげえ勧めてくれるよ。なんか俺の最寄り駅の飯屋をすげえ勧めてくれるわけ、お兄さんは。その。この辺より結構お店多いですもんね、あの駅ね、みたいな感じで、もうすっごい、引っ越しって大変っすよね。でも、わかりますよ。なかなか髪切りにくい時間なくなっちゃいます。引っ越しのいいよ、もう。トランクスのこと聞いてくれよ、もう。トランクスの話しろや、もう。 トランクスの話いっぱいこっちゃ用意してきたし、画像もいっぱい用意してきたのに、もうどのトランクスですかって聞かれたらすぐ答えられるようにしてたのに全然触れてこねえなーと思って。まあまあでも感じのいいお兄さんでさ、その引っ越しの話とかさ、そのマンションの話しながらサクサク切っていくわけ、はい、でだんだんそのお兄、はい、まあ俺もそんなにベラベラ喋る方じゃないから、そのお兄さんもこう集中する、うん、カットに集中するモードみたいな感じになってきて、ちょっと口数が減ってきて、でこう、はい、どんどんこう切り続けるわけで、だいたい切り始めて20分ぐらいかな、20分ぐらいするともうかなりその全体的にトランクスっぽくなってきてるわけね、形的にはかなり完成してきてるわけ。そしたらやっとそこで、あのずっとトランクスなんですかっていう質問が来て来たよこれ来たよ、ずっとトランクスなんですかって、あ気になってたんだやっぱお兄さんの中で、一応お兄さんのお兄さんの中のこうね、ずっとこう地下では流れてたわけだ、この水脈がちゃんとこうトランクスって当たり前のように俺も受け止めちゃったけど、いつからこの人トランクスなんだろうってこう気になってたんだろうね、きっとね。だから20分ぐらいしてからさ、あの、ちなみにずっとトランクスなんですかって聞かれて、で俺が、あ、いやでもあれですね、一昨年ぐらいからですかねって、あ、一昨年、それ以上触れないの一昨年を飲み込んだお兄さん、何があったか知りたいじゃん、そんな一昨年からトランクスになったんだから、え、なんかに影響されたんですかとかさ、
そう
だって年齢的にどう見てもトランクスのことはもっと前から知ってるわけじゃん、俺なんかもう明らかにドラゴンボール世代だろうからさ、だからそのずっと実は昔から憧れててとかね、来るかなと思ったら一昨年ってこいつ言ったんだよ、このおじさん急に。それに対してお兄さん、あ、一昨年チャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキチャキそんなに納得できる理由かな、一昨年って、そんなに納得できるかな一昨年の一言で
いや一昨年の話をしたくなかったのかもしれないしね、
お兄さん的になんか一昨年辛いことがあった可能性もあるしね、ね、うんうん、なんかいろいろあったんだろう、あったのか、ああ一昨年かってなっちゃったのかもしれないけど全くそっから一昨年の話からトランクスを膨らまず、もりもり切っていくわけそしたらもうその両サイドはもう終わって、うん、前髪も終わって、はい、だから正面から見たらもうトランクスっていう状態になってるわけ、はい、で、はい、サイドはこう2ブロックみたいな感じでさ刈り上げてもらってたから、うん、で、ね、今回もその刈り上げてもらってで3ミリで刈ってもらってたんだけど、はい、そのいよいよその後ろ側を切るっていうことになってね、この後頭部の方を仕上げていくって話になった時に、うん、そのお兄さんが、あの後ろも刈り上げていいんですよねって話になって、で、うん、ああはい、あの後ろもあの全然刈っちゃってくださいって言ったら、え、ちなみに長さなんですけど横と同じ3ミリでいいですかって聞かれて、うん、いや前どうだったかなみたいな、横は3ミリってのすごい覚えてたんだけど、後ろどうだったかなって、多分3ミリで大丈夫だと思いますって言ったら、お兄さんがちょっと不安そうに、いやでもこれ結構後ろ3ミリで刈っちゃうと結構なんかこう後頭部のこの長い髪が上からかぶさるみたいな感じになりますけどみたいな、本当3ミリで大丈夫ですかみたいな、だから俺がいやで前トランクスどうだったかな、後ろさちょっと前のトランクスが思い出せなくてって、ちょ前の感じってさすがに分かんないですよね、いやちょっと思い出せないですね、じゃあ試しにちょっと長めで行くんで、長めで行っちゃうんで、うん、それで一回後ろ見てもらって、足りなかったらあの3ミリ行っちゃうんで、そこで満足できるか確認してくださいって言われて、でこのちょっと長めにカットしてもらうわけで、俺はその中でずーっとこう前のトランクスどうだったかなと思いながらもこう迷ってたんだけど、で軽くその多分 5ミリか6ミリぐらいでカってもらったので、ちょっとこんな感じでどうですかねって一回見せてもらったら、見事にそれが俺が前してもらった時と同じようなその6ミリぐらいでカってもらったのがめちゃくちゃいいトランクスだったわけで、俺がそれを見てあ、これ前のトランクスこんな感じです、あ よかったですって言われて、よかった、トランクスには何にも触れ、何にもこんなに俺言ってるのに、もう、あ、そこ、お兄さんは良かったらしいの。あ、よかったです、よかったです。じゃあもう、あの、あとは本当に、あの仕上げなんで、あの、すいません、時間かかっちゃってみたいな感じになってんだけど、あ、もう全然そこ、俺の理想のトランクスに対しては何にもお兄さん的には。そもそも前のトランクスとか、もう全然触れてくれないのね、もうね、やっぱ、めちゃくちゃ恥ずかしくなってきて、もうなんか、こっちも。当たり前のように受け止めてくれたから、そう、はい、まあでも見事にちゃんとこう綺麗なトランクスにしていただいて、最後の最後まで、はい、トランクスの詳細については触れられなかったけど、でもこれがさ、ちゃんと、はい、あの、本当に今回、まあ、前回までの美容師さんもすごいいい人だったし、あの、もう見事にトランクスにしてくれてたから、ね、もちろんすごい、はい、あの、素晴らしい美容師さんだったけど、今回のこの若いお兄さんもめちゃくちゃうまいわけ、トランクスが。はいはいはい、俺がそんな細かい指示出してないのに、その後頭部なんなら俺迷うぐらいだったのにね、あのまんま俺3ミリにしちゃってたら、ちょっとイメージのトランクスとは、こう、ずれたトランクスになっちゃうところ、お兄さんが気を利かせて、もうちょっと長めに買った方がいいと思いますよっていうのを判断してくださったわけじゃん。で、結果、完成したのが見事なこうもうトランクスそのものになってるわけですよ。やっぱり自分の中に理想のトランクス像があるんだよ、あのお兄さんは。もうあるんだよ、ちゃんとトランクスはこうっていういついつのトランクスみたいなのもちゃんとあるんだよ、きっとお兄さんの理想の中で。
だから3ミリで聞いたんだろうね。
そう、だから 3ミリだとトランクスになりませんよ、コボちゃんになりますよみたいのがあったんだよ多分。それトランクスじゃないです、それコボスみたいな。コボス思い出してくださいお客さん、それコボじゃないですかみたいな感じで、 3までいかないはずですよトランクスはみたいな感じで多分あった。もちろん、次回からね、そのお兄さんにお任せしますから、もう、
はい、
これからもう安心してトランクスに任せられますから。
トランクスに何があったのかも聞きたいですね、お兄さんに。
おととし何があったかだよね、おととし全然、ね、全然おととし触れなかった女、うん、松戸あんな食いついてくれたのにな、松戸な、都内で安いですよね、住みやすそうですよね松戸って、って松戸そんなに食いつくかな、横浜から。横浜と松戸そんなに共通点もなければね。まあまあちょっと、でもまあまあまあ、まだあれだから、初回だからねこれね、
まあまあまあまあ
初回だから、今後も毎回毎回オーダーのために俺はトランクスって言っては顔を真っ赤にして震えるわけでしょ。したらもうちょっと多分仲良くなれば、お兄さんもトランクスについて触れてくれるかもしれない。前回の美容師さんは初回が一番トランクスだったのよ、やっぱ話がトランクスで盛り上がったけど、2回目からもう本当普通の、普段休みの日何してんですかとか、仕事忙しいんですかみたいな話で、トランクスの話題はだんだんなくなってたけど、今回逆だからね、もう通えば通うほどきっとトランクスの話題をこう盛り上げてくれると思うから、
ちょ
っと今後期待するしかないなっていう。ラジオネーム天天千鳥、お兄さんもしかしてトランクス本人、あ、お兄さんが、お兄さんがそのパターン、髪型全然違った、おしゃれパーマだったけどな、お兄さんな、 おしゃれな、ちょっとこうくしゃくしゃって感じのかっこいいパーマだったけどな、お兄さんがトランクス説もあるしな、確かに。あとはまあお兄さんがベジータ説もあるけどね、もうたらベジータより明らかに毛量多かったからな、わかんないな、次回からどうなるかな。あとはもう最近はですね、もうまあ、毎週毎週ですけど、もう TWICE のエネルギーがもうおかしいことになってるって話をちょっとしとかなきゃいけなくて、
今週の TWICE
ですね、今週の TWICE のコーナーですよ。
はい、
もうもうね、かれこれ2ヶ月間喋ってますから、僕ね、TWICE の話。もう分かってんだよ。毎週あんた話してるよなっていうのは、もう重々承知の上なんだよ、これは。
はい、
今週ちょっと、とある、まあ、進展がございましたというかね。はい、もう、11月の真ん中ぐらいから、もう私がその K-POP のアイドルの TWICE にハマってるって話をしてるじゃないですか。はい、で、奥さんの影響で、まあ、最初は、こう見始めて、で、今、夫婦2人でもうめちゃくちゃハマってるわけ。で、 その奥さんも俺もそのお互い以外で、うん、トゥワイス好きの友達がこういないわけよ周りに。まあトゥワイスのファンのことワンスって言うんだけど、そのワンス友達がいないわけで、そうなると、うん、もうお互いしかこうなんていうのかな、アウトプットできる相手がいないわけですよ、
はいはいはい、
俺と奥さんは。でもまあまあでもさ、うん、まあいいことじゃん、家族でさね、もうお互い一番近い存在が一番理解してくれるってのはいいことだから、
はい、
だけどもう毎日のようにその2人で TWICE の動画見ては、はい、もう誰々が可愛いとかこうね、この曲のこの振り付けが可愛いとかこの衣装がいいっていうのずっと喋ってると、もうそのどっかでこう出したいというこの発散したいというこの TWICE に対するこのエネルギーがお互いしかないから、だんだんこう家の中でこう TWICE のエネルギーが渦を巻いてる状態で、ちょっと今もう白池がちょっと頭のおかしいことになり始めてるっていうような状況で、
なるほど、
もういかにこう自分が TWICE のことをもう敬愛してるかっていうのを表現するために、もうお互いいろんなこう愛情表現を始めるわけ、はい、でこの間奥さんに出されたのが TWICE、はい、のクイズを出してあげると。で、まあ、もうあなたほどね、あなたこの2ヶ月間 TWICE ハマってるから、どれぐらいあなたが TWICE のファンかをた試してあげると。
でクイズを修行の仕上げみたいなやつ、
TWICE クイズを出してあげると、
はい、
でその出してくれたクイズが、
ああ
TWICE の写真を出すんだけど、
ああ
その写真も9人いるうちの1人だけ写して、でその1人の顔の目だけを写して、これ誰かわかるっていう、片目だけ写して、この片目のね、もう他は全部奥さんがこう手で隠して、この片目だけでこれ誰かわかるってこう聞いてくるわけ、うん、で俺がダヒョンって言って当たるわけ、もうそれがもう片目でいやいやもういや簡単すぎるよと、簡単すぎるよって、分かるに決まってんじゃんこんなん、片目で分かるに決まってんじゃんって言って、でその後もう奥さんがその口だけとか、もう口のほんと端っこというか、まあ口のもうほんとパーツだけとかを見せて、これ誰か分かる、サナとかで当たるわけ、俺がもう9割ぐらい当たるわけ、もうその部分だけのパーツで。2ヶ月前はあれだよ、顔が一致しないって言ってたのに、俺顔と名前が分かんないって言ってたのに、もう今その顔の鼻だけとかで分かるわけ、どの子かで、なんなら全問正解しないことに本気で悔しがんの俺が、もうマジで悔しくて、絶対全問正解できると思ったんだけど、ちょっとやっぱそのメイクの感じとか光の当たり方で全問正解ができなかった時に俺が本当にショックを受けるっていう、うわー、なんで今の外したんだろうっていうぐらいのっていう、ちょっとまず俺がやばいことになってるっていう、もうね今やその TWICE の顔のパーツだけで誰か分かるようになってきてるっていう俺のやばさと、で奥さんも同じぐらいちょっとやばいことになってるのが、もう奥さんも TWICE 大好きだから、その TWICE に対する愛情をこうどうか表現したいわけ。そしたらこの間もう奥さんが急にちょっと私ね TWICE で打順を組んでみたっていう話を俺にしてきて、
どうしたと、
いや TWICE は9人いるから野球のチームが作れると。
そうだね、
だから TWICE の9人で打順と守備のポジションを考えてみたっていう話を始めた。だから大きこうじゃないかと、ちなみにどういう打順でどういう守備なんだって、1番セカンドチェヨン、わかるって俺が言うわけ、もうめちゃくちゃわかるそれでそれ9人それぞれがどの打順でどこを守るかに俺がめちゃくちゃ納得するわけ、あわかるそれ、辞表キャッチャーだよねやっぱりねみたいな感じで2人で盛り上がるわけだから、もうちょっと今白池が外から見るともう近づけないようなしょうがない渦巻いちゃってるから、家の中でこう TWICE のエネルギーがもうぐるぐる回っちゃってるからそしたらさはい、この間さ友達から LINE が来て、もう友達っていうかもう名前出していいよね、もうこのラジオ昔から聞いてくださってる方はご存知、もう私の親愛なる友人タクミンですよ、タクミン、
お
お、はい、ね、もう昔一緒にバンドやってたりとかさ、もう付き合いも長い、はい、タクミンももうかれこれ15年ぐらいの付き合いの、まあ、仲いい友達のタクミンから LINE が来て、で、はい、まさかりょうちゃんが TWICE ハマるとはなーって LINE が来るわけ、はい、でそしたらタクミンがその LINE の中で、ちなみに おすすめの曲あるって聞いてきたわけですよ。
はい
全曲って送りたいんだけど、俺は全曲って書きたいんだけどただ全曲はさすがに違うだろうと分かるわけよ俺も。
そうだね、
おすすめの曲あるって聞いてきた友達に対して全曲っていうのはおすすめにならないと思って、
うん、そうだね、そういうこっちゃないってなるね
おすすめの曲、いやまあまあ正解は全曲なんだけど、全曲なんだけど、ただちゃんとこう友達に対しておすすめの曲を何か一曲出すってこう考えると、まあこれが難しいわけ。もうそのおすすめ曲なんてありすぎるわけだよ。もう俺と奥さんが最初にハマったザ・フィールズって曲もめちゃくちゃかっこいいし、俺の大好きな What is Love とか Heart Shaker とかね、フィールスペシャルとかね、もう最高だし、カザラ君にも勧めたサイエンティストとかね、 TT とかね、 Yes or Yes とか、 More and More とかもいい曲いっぱいあるわけで、あやばいやばいやばいやばいやばいやばい、 LINE の返信しようとしたらもうどんどん長文になっていくわけ俺が、もうやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいみたいな、おすすめ曲、おすすめの曲あるって言われてもう7曲ぐらいあげちゃって、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、分かってる、これはあのこの返信は違うのは分かってる俺でも、ちゃんとTWICEの曲なんか聞いてみたいんだけどおすすめあるって言ってきた人に対して7曲いきなり出すのは違うのは分かってる俺もちゃんと。でもまずは一曲ね、まず一曲、じゃあ俺と奥さんがあのハマるきっかけになったザ・フィールズって曲がすごいかっこいいから、あのこれがおすすめだよっていうのを送ったわけ、はい、で、うん、で送ってから、んどれ1時間ぐらい経ってからかな、なんか返信来て、であのいや聞いたよみたいな、で あのいい曲だねみたいな感じで来てさ、であのダンスも見たけどダンスすごいねってめっちゃ揃ってるねって返信来たわけでしょーってなって、そっからもうすごい勢いでそのどのダンス動画のどの振り付けがいいかっていうラインを俺がまた作っちゃうわけ。こうそれが良かったなら絶対これも刺さるはずみたいのをだーって、あのいやまあフィールズのダンスももちろんいいんだけど、ダンス動画だったらやっぱモア&モアを見てほしいし、あとサイエンティストってやつのねダンスもめちゃくちゃいいからね、これもぜひ見て、違う違う違う違う違う、こんな長文で来られたらしいくら友とはいえね、
そらそうだ、
いくら友とはいえおすすめの曲あるに対して一曲来たから、一曲来たからその感想に対してこんだけの違う違う、こんなに10曲近くのダンス動画のリンクを貼るのは違うってのは分かってる俺もでその作ったラインを消していくわけよ俺は。違うなこれ、違うなこれ、いやこれ長すぎるな、ちょっとこれ長もう、まあちょっと絞った方がいいなみたいな感じでさ、絞ってまた送るの。そしたらまたタクミンがさ、ちょっと時間経ってから、いやちなみに結構まあいろいろ見たけどすごいねみたいな感じで来て、でちなみにちょっとあの白池の推しは誰なのって聞いてくるわけ。白井そのりょうちゃんと奥さんの推しは誰って聞いてきたら、もうそんなん聞かれたらさ、いかに俺の推しのダヒョンちゃんが可愛い子かっていうのを送りたくなるのを超こらえて簡潔な文章にするわけ、
はい、
なんだけどもうすごい葛藤があるわけ。こんな短い文章で伝えられるんだろうか魅力をっていう自分と、いや待って、タクミンは今日が初めてなんだから、初めてで急に知らない人の20行にもわたる情報が来たら混乱するだろ、さすがのタクミンもと思って。ものすごい葛藤を覚えながら俺はもうさ、あの感じに似てるよね。片思い中の女の子と LINE するときの、長文すぎる。ああ、違う。もっとさらっと返さなきゃ。もっとさらっと返、返信が早すぎる、今ちょっと。この、食いつきすぎてる感じが伝わる、このままだとって。もう、タクミンに対するその返信の感じがもうあれだよ。本当に、こう、付き合う前の、片思いしてる女の子に、LINE の返信を考えてるときにちょっともう似てるわけ。いやー、引いちゃうかな、タクミン。この量引くかなと思いながらもう何度も書き直して、俺もう15年以上の友達に何送ってんだろうと思いながら、15年以上の付き合いの友達にあの LINE を返す時の悩み方じゃないわけもうで、もう何だったら一回俺メモ帳の方で文章を作ってからタクミンに送ってるからね、もうね LINE だとさ、あの、間違えて操作して途中で送っちゃう可能性があるから、一回、あの、メモ帳のアプリ使って、タクミンに対してのその、おすすめのやつ、文章を組み込んでから、これぐらいの量だったらタクミン、引かないだろうっていうのを判断して。でもさ、すごいわかんない。これ分かってくれる人いると思うんだけどさ、あの、俺もそうだからわかるんだけど、なんか自分がちょっと興味持ち始めたものに対して、相手が過剰に情報を供給してくると、ちょっとそこでもういいかなってなっちゃうのあるじゃん。
そうですね。
例えば、俺がサウナちょっと興味あるってなったとね、この先なったとしてさ、ちょっとサウナ、あの、面白そうだから行ってみたいんだよねって言ったら、笠原くんからその30行にもわたるそのいろんなサウナのおすすめとか来たら、いやいや、なんか そこはなんか自分のペースでいろいろこう調べたいわってなるじゃん。それ笠原くんもわかるでしょ、ね、その。
わかるわかる。
それがすごいわかるから、俺は、いやいや、こういうのは必要最低限の量だけに収めといて、あとは匠の自主性に任せた方が絶対いい、絶対いいんだけど、ただもう葛藤がすごいわけ。で、基本的にこっちから送らないようにしてるわけ。もうこっちから送るともう、くどいから、くどくなっちゃうから。タクミンからなんか来たら、それに対して返そうと。で、もう家帰ったら、あの、俺の奥さんもタクミンと友達だから、共通の友人だから、その奥さんと作戦会議でもう、いかにタクミンを引き込むかっていう話を。何をどういう順番でおすすめしようかっていう、どうすればタクミンをこっちに引き込めるかなっていう。
大丈夫それラジオで言っちゃった、
いいやつ、あ、やばい、言っちゃった言っちゃったな、これ。でもすごいわかんない、この、あの、まあ、自分が、まあ、映画とかもそうだけどさ、自分がすごい感動した映画とかを人に伝えるときに、うん、まだその見てない人になんかこうものすごい熱量で行き過ぎると、なんかそこでもうお腹いっぱいになっちゃうみたいなやつ。あ、これはラジオネームてんてん千鳥さん、わかるね、すごいわかるでしょ、もうこれもう油断すると匠に LINE 送りそうになってるわけ、俺はもう恋してるよね、完全に。これもうね、これダメだな、匠に LINE 送っちゃダメだ、匠に LINE 送っちゃダメだ。だからもうね、はっきり言ったけどね、今俺に TWICE の話題を振るのは危険なんだよ、すごく。ものすごく危険なんだよ。俺に LINE でその、TWICE のなんかおすすめの曲あるとかね、あの、なんか、あの、おすすめの動画あるって振るのはすごく危ないから、あの、
そうね。
過剰に情報が返ってくることになるから、ちょっと、うん、まあ、もし匠ラジオね、これ聞いてくれてたら、もうその裏側でそんな葛藤があいつらあったんだって。ラジオネーム脳みそ筋肉、止まれ俺止まれってなる、わかるそれ。俺それね、あの LINE の文章を作りながら頭ではずっとそう思ってたよ、止まれ白井引くぞ、この量は引くぞ、タクミンって。タクミンがそのジョンヨンって子がちょっと気になるなってきたからさ、そのジョンヨンがいかにいい子で、いかにその今までいろんなことがありながらもこう頑張ってきた子かっていうのすごい量打っちゃってて、それもやばいやばいやばい。何章にわたってんだよ、この俺のジョンヨン紹介のこのラインがみたいな。めちゃくちゃ重い人のラインの返信じゃんこれみたいな、スクロールしないと読み切れないやつじゃんこれみたいな、違う、この量を送るのはいくら親しき仲とはいえこれは違うんだぞこれはつって、止まれ俺止まれと思いながら、ラジオネームてんてん千鳥、ちなみにと言いたくなる、わかる。だから大丈夫、もう自分の中でうまくコントロールできてますから、もうそこはもう、あとはもう匠に任せますから、もうそのこの先ね、まあもしまあいろいろ見て、まあそこまでかなってなれば別にさ、それでいいわけだしさ、ちょっと興味を持ってればいろんなものを聞いてくれるね、聞けばいいし、もう何でもちょっとあの悩みとかね、あの相談とか質問があれば私に LINE していただければ速攻で返しますから。次どれ見ればいいかなとか、どのアルバム聴けばいいかなとか、速攻で返しますから、大量。
いや、速攻だと大量になっちゃうんだよね。
難しいんだな。いや、だからもうさ、その笠原くんとの付き合いもうすごい長いじゃん、もう匠以上だから、もうほんと20年だよね、もう
なりますね、
18からだから、うん、もうそうだね、20年ですよね、もう完全にね、20年になるじゃないですか、で、去年の年末、本当久しぶりに笠原くんと会ったじゃん、
はい、
あの タイムマシン部のいろんなその事務的な作業とかもあったりして、うんね、あの池袋でほんと1年ぶりとか、はい、にあったじゃん、はい、でまあいろいろちょっと話をしてさ、まあそのトゥワイスハマってんだよとか、あと笠原くんはなんかそのパソコンをなんかいろいろ変えたいんだみたいな話でちょっとしたじゃん。でも俺、はい、笠原くんと喋ってて思ったのがさ、本当に俺と笠原くんってもう二人でいると話盛り上がんないよね、もはやね、もうびっくりするぐらいもうさもう分かりきってるじゃん。もう笠原くんは俺と趣味が全く違うってのは俺も分かってるから。
そうだね。
もう笠原くんに対してはもうさ、なんか進めようとかも思わないわけ、もうね、基本的にもう、はい、でしょうがない。だってお互い全然趣味違うってのはこの20年で分かってるから、うん、なんか最近思ったんだけど、一番多分付き合いが長くて一番こう一緒にラジオを作ってきて、要はもうなんかこうね、なんかこう密度の濃いこう関係というかさ、いろいろこうやってきた中じゃん、ね、はい、2人になった時一番会話少ないの笠原くんだなって本当気づいて喋ることないやと思っちゃって、もう去年あ1年ぶりに会ったのに、ね、でここで喋ってるからじゃんとも思わないわけ。なんかもうお互い、多分お互いにあんま興味ないんだよ、もう俺たち、多分笠原くん、笠原くんもないでしょ俺にそんな、もうもはや、
ね、聞きたいことは特にないってなりますね
聞きたいことは特にない、
言いたいことがあれば言ってっていう
すごい思った今回、そのタクミンにこのいろいろ葛藤を覚えながら LINE を作ってた時に、笠原くんだったら絶対こうならないだろうな、なぜなら笠原くんには一切響かないだろうって最初から分かってるから、多分もうその
だってそういうのを俺に送ろうと思ったら、あの遂行とかせず全部送るでしょ、
全部送る全部全部送るだろうし、なんか、うん、あの結局それでも多分伝わんないだろうなと思って何も送らないと思う、うん、結果
そう、ね、結局
いや本当に笠原くんと二人でね、なんかね、もう、うん、あの前も一回あの笠原くんと二人でご飯食べた、あの写真撮った時かな、日本料理、
ね、
花さんでご飯食べた時も全然会話弾まなくて、もうびっくりするぐらい、ね、
料理美味しいねぐらいしか言ってなかったもんね。
でそれがなんかそのまあ会話しなくてももう居心地のいい仲じゃんみたいな、そういう、うん、まあもちろんそういう部分もあるんだろうけど、それとはちょっと違う、うん、もう話すことないなマジでみたいな感じのすごい関係性だよね、なんかそれってね、
そうね、
おう、こんなに
別に気まずいわけでもないし、ね、
気まずいわけでもないんだよ、気まずいわけでもないし、なんか話さなきゃなとも思わないし、あのなんかこう話してないからコミュニケーションが足りてないとかも思わないけど、単純に、うん、いやまあ別に話すことないしってなるのってさただこれ友人としてはすごいあれだよね、なんかこうイレギュラーな存在だよね
そうだね
やっぱ俺だってタクミンとかあのバケさんとかと会ったりすると話は盛り上がるわけよ、最近どういう映画見てんのとか音楽聴いてんのって盛り上がるのに、笠原くんは1年丸々会ってなくても何の話も盛り上がんないっていうところにすげえイレギュラーな友達だよなと思いながらも、
ね、僕もタクミさん、あのくだらない工房の方のタクミさんとかと会うと、うん、結構話ずっとしてますから
だからもう
やっぱりそうですね、白井さんとはね、
もうそうお互い話すことないんだよもうこの先も
なくなったね
なのであのもしね、この、まあ、番組聞いてくださってる方もね、あの私にこう、はい、DM とかで TWICE のこと聞くとえらいことになりますからね、あの最初の頃はなんかこう DM 送ってきてくれるリスナーの人とかいて、あ、シャレさん TWICE 好きなんですかみたいな、でそれに対して俺が過剰なまでに感想とか送ってたせいでもう来なくなったから誰からもやばいやばいやばい人にやばい人にやばい技振っちったってる、やべやべやべっつって逃げろ逃げろ逃げろみたいな、多い多い分量が多いみたいな聞いてねえ曲の感想までこいつ送ってくるみたいな、まあ、しょうがない、もうだからここで発散するしかないから、ここで、はい、あの今週ね普通オタいただいてますよ、
お、はい、
すっごい久しぶりに普通オタいただいてますからね、
ありがとうございます、
ラジオネームヨーゼフ、高崎市在住のヨーゼフと申します。 先週の放送最高でした、ありがとうございます、さて一つ提案がございます、今後また同じように笠原さん宅のネットが使えなくなった時はぜひ我が家をお使いください、遠慮や不安はご無用です、うちは高崎市内のお寺です深夜の爆笑を問題にしない広さの部屋はもちろん駐車場 Wi-Fi も完備しておりますし、 Uber Eats の配達圏内なので食事にも困りません、ネテロ会長が扱った百式観音みたいな仏像もあります、ご検討のほどよろしくお願いいたします、ありがとうございます。いやー、笠原くん今後困ったらね、まあ先週笠原くんは家のネットが使えなくなっちゃって、もう急遽ラブホテル行って、ラブホテルでから放送をお送りするっていう内容になったわけですけど、今後はヨーゼフさんのね、ヨーゼフさんの力を借りればお寺からですよ、お寺から観音様の前、観音様の前で笠原くんゲラゲラ笑うわけです、今後は。
バチ当たりそうだよ
わかんないけど、もうなんかあれだよね、放送中になんかこう、もうあれだよね、雷落ちそうだよね、笠原くんになんかもうね、放送が遮断されんじゃないの、これもう放送中にもう観音様もいろいろ悩んで、まあでもね、いや直接人間たちに介入するのはなしっていう取り決めがあるからね、よくはないんだけど、ただ煩悩が過ぎるのよこの放送。止めるか。ちょっと止めとこうこれやっぱ。ラジオネームかなた、ラブホと寺の二択。それラブホオア寺ですよこれからは。
すごいね、振りは幅
すごいあれじゃない、もう笠原くんが全然笑ってくれなくなるんじゃない、もう観音様の効果でなんか笠原くんの頭から煩悩がもう消えちゃって、もうすっかり、もう俺がどんだけ大きい声でカモのチンコでかい、カモのチンコでかいとか言っても笠原くんはもうすん、何にも面白くないよ、白くんそれみたいな。カモの生殖期が何だってみたいな。うわあ、もう煩悩がなくなってる笠原くんからみたいな。いや、すごい、ありがとうございますヨーゼフさん、
ありがとうございます。
PS 笠原さん一杯おごるので今度飲みに行けませんか、マジですって。これは、ね、ね、機会があれば笠原くん、もう
ぜひぜひ、
観音様の様ラジオネームミニマッチョ、神版、神版ですよ、神版食らうかもしれない俺たち、
神版
もうだから、あの観音様がもういろんな、いろんな神様と相談して、いやもうどう、いや、まあ、よくないと思うよ、直接一応そこは線引きを今まで我々はしてきたわけじゃん、神の方からあんまり人間に介入するのはって、 でも垂れ流すこれを本当にこの放送垂れ流す、それでいいのかってじゃあちょっと私の方から Google 本社に掛け合っとくからっつってさ、このバンされる可能性ある
大丈夫かな、神バンってなると僕のアカウントっていうか僕の人生バンされるような気がする。
カザル君がそのまんま、そうだね、そのまんま下脱する可能性がある、ね、
下脱する可能性ある。
あーしるくんごめん下脱しちゃったーってなるかもしれないからねありがとうございますヨーゼフさん、はい、そして今週はあの純友もいただいてます、純友、
ね、
純粋な遊びと書いて純友、皆さんのね、あの幼少期というか昔やってた純友を送っていただいてます。ラジオネームゆうゆう、白井さん笠原さんこんばんは、本日ご紹介させていただく純友はおそらく世の男性の皆様には意外と共感していただける方も多い遊びだと思います。その純友とはヒゲ収穫です。僕がやり始めたのは高校生の頃で、特に大学時代は繰り返し実施していました。まずはじめに鏡とピンセット、そして白くて小さな紙を用意します。僕はいらなくなったレシートをよく使っていました。 そしたらあとは痛みに耐えながらヒゲを一本ずつ引っこ抜いていくだけ。ポイントは収穫したヒゲをいかに綺麗に配置するかで、僕は毛球を下に向け一本ずつ縦に並べていく田植えスタイルを採用していました。またこの順優はヒゲが伸びていればいるほど並べた時の気持ちよさも増し、したがって収穫時期は基本夏休みやゴールデンウィークといった長期休暇期間に多かったです。やめ時に関しては人それぞれだと思いますが、僕の場合は均等に配置された 3,40 本のヒゲを眺めて一言キモとつぶやいた後、レシートごとぐしゃぐしゃに丸め勢いよくゴミ箱に捨てるまでがお決まりの流れでした。社会人になってからは毎朝ヒゲを剃っているため、この順優も久しくできておりません。ただこの遊びができなくなったところで僕は全くもって寂しくないですし、なんなら先々週の放送を聞くまでヒゲ収穫の存在すらすっかり忘れていました。ここが順優の順優たるゆえなのでしょうね。皆様の順優も楽しみにしております。ありがとうございますね、ヒゲ収穫ね、ヒゲをねこうね抜いてってそれを並べるっていう、あのちょっとまあ、いやすごいいい順位だと思います。すごいこれを別に、うん、どこの SNS にアップするでもなく、別にそれが何になるわけでもなくね、こうヒゲをいっぱい集めることによってそれがベルマーク的な価値をこうね出てくるとかそういうこともなく、ただただこうヒゲを抜いて並べるだけってのはいい順位だと思うんですけど、ちょっと気になったのがですね、なんかこう、うん、あたかもみんなやってるかのってのこの皆さんはこうだと思いますけどみたいな感じがちなみに僕は田植えスタイルですけどみたいな、あの田植えスタイル以外のスタイルを我々は知らないっていうところやめ時に関しては人それぞれだと思いますかって、人それぞれでもないんだな、ゆうゆくには悪いけど人それぞれ それぞれと言えるほど多い人が首を縦に振ってないんだよな、この遊びに関してな。すごくなんかこうすごいもうあれだよね、古来から皆さんご存知みたいな感じで、あすごいラジオネーム爆連、ちょっとわかるかも、あやってる人もいるよ、ヒゲ収穫。じゃあちょっと今日からやってみてください皆さん、ヒゲ収穫ね、これ何にもなりませんから別に、これをやることによってこれをやることによって別に何も満たされることもなければSNS でバズることもないですけど、ただただ純粋に遊ぶだけの、本日ご紹介した順優はヒゲ収穫でした。皆様からの順優ね、まだまだ募集しておりますので、そういえばこんな順優やってたなって思い出したら送ってきてください、よろしくお願いします。それでは笠原さんもね、ちょっと今週いっぱい喋っちゃいましたけど、あのコーナーいきますよ今週も、クイズ群馬を、さあこのコーナーは去年の4月に群馬県高崎市に引っ越した番組 AD 笠原くん、そんな笠原くんに群馬のことについて誰よりも詳しい群馬王になってほしいということで、リスナーの皆様から群馬に関するクイズをたくさん送っていただいているコーナーでございます。この群馬王のコーナーなんですけどね、これ今 BGM 流れてますよね、これね今はね、はい、クラブハウスには一切流れてないですね、これは別に、ですから今クラブハウスで聞いてくださってる、もうあの友達が今聞いてますね、一人ね、友達が友人が
いましたか、
これだからクラブハウスで聞いてくれる友は、急に俺が黙ったんですよ、
そうですね、
クイズ群馬をって勢いよく言ったらスンって黙って今日はね特別放送ということでね、今流行りの SNS クラブハウスでも同時配信してるわけですけどね、はい、というわけでもちろん笠原さんの声も一切聞こえてないですからねこれね、こっから先はもうあれですよ、もう一人クイズごっこですよこれ、クラブハウスからしたらもう
回答は伝わらないんだよね
そう、回答何をブーとかも聞こえませんから、これ何にも伝わりませんけど、ね、と というわけで、今日もねたくさんのクイズ送っていただいております。笠原さん、今日こそちょっとお願いしますよ、正解出してください、いい加減、
頑張ります、
残念ながら全問不正解の笠原さん、一問でも正解すれば晴れて群馬王です。今日こそ一問正解出してください、お願いします、
はい、
というわけでどんどん参りましょう、はい、一問目のクイズはこちら、ラジオネーム竹彦、問題、群馬県には停滞の長さが日本一の重力式コンクリート式ダムである下久保ダムがあり、その L 字に曲がった停滞は非常に珍しく、ダムマニアにはたまらない観光スポットとなっております。この停滞っていうのはため池の大きさのことだそうですよ、このねすごいですね、日本一停滞の長さが日本一の下久保ダムがあると、笠原さんも何度もクイズにダムが出てきて、ダムに興味が出てきたところでしょう。そこで今日は笠原さんに世界初ダム防衛ファンタジーゲーム、任天堂 DS 専用ソフトダンダムを紹介します。このダンダムは魔物から町やダムを守りつつ並行してダンジョンを攻略するというゲームで、最大の特徴は好きなタイミングでダムを放水できるという点です。ダムを放水するとダンジョンにいる魔物が流され一網打尽にすることができます。一方で装備の重さが足りないとパーティーメンバーも流されてロストしてしまうため、ぶっちゃけダムを使わない方が攻略が楽である点、また戦闘が始まると放水以外にできる操作が少なく、ほぼ眺めるだけになるという、なんとも残念な仕上がりとなっています。中古で500円ほどで手に入るので、ぜひ笠原さんもダムを放水してみてください。ではここで問題です。そんなダンダムにおいて、ダムを管理しているダムおじさんの名前は何でしょうか、お答えください。ねえ、あの人気ゲームソフトダンダムですよね、もう皆さんもやったことあるでしょ、ダンダムね、もう任天堂 DS 専用ソフトで多分一番売れたんじゃないかな、ダンダムかな、これはもうファミ通のクロスレビューでももうオール200点が出たっていう、あのダンダムですよね、もうね。いいですね、タイトルにダムが入ってるのにダム使わない方が攻略が楽っていう時点でちゃんとテストプレイしたのかなっていうあたりが素晴らしいですね。さあ、ダムを管理してるダムおじさんの名前も、ダムおじさんっていいじゃねえかと思いますけど、ダムおじさんの名前なんでしょうか、ね、ダムを管理するダムおじさんですからね、笠原さん、ダムおじさんですよ、さあお名前は何でしょう。やっぱこれ大事になってくるのは、このダムを管理してるってとこですよ。
ダムを管理してる、
そうです、ダムを管理しているダムおじさんですからね、 お名前は何でしょうか、ね、皆さんも考えてみてください、もちろん正解が出ればですね、今日からあなたが群馬王ということで押し付けられますからね。さあ皆さんもどんどん答えてください。さあダムおじさんの名前、笠原さんお答えください。
ダムダさん。
残念。正解は黒部。かっこいいじゃねえか、ちょっと。黒部。黒部。
あ、黒部ダムからね。黒部取ったんですね。
かっこいい。ベがね、ウに点々なんだ、ちゃんと黒部。そうですね、黒部ダムから、いやもうそんなもうあれ安直ですよ、笠原さん、それいくらなんでも黒部さん。じゃあもう これは
あの、
は
い、メッキさんが言ってる通りダム缶と迷ったんですけど、
あ、残念ながら正解が出てないですね。黒部ですよ、黒黒、ただベじゃダメですよ、ベじゃ、黒部です、ベ。ちょっとかっこいいです、黒部。
下唇を噛まなきゃいけないですね、
黒部です。ラジオネームバックレン、アマゾンのレビューでダムを利用しなくてもクリア可能ってあって笑った。ダンダムおかしいだろ。ダム利用しなくてクリアできちゃうゲーム、ダンダムってつけちゃダメだよ、それは。 ダムはマストじゃなきゃダメだよ絶対に。なんで使わなくてもクリアできちゃうんだよダンダム、残念ながら正解が出てません。じゃあ笠原さん、はい、続いての問題参りますよ。続いての問題はこちら、ラジオネームカニパン問題。先週は群馬のラブホから笑い声をお届けされたことですし、せっかくなので群馬のホテルに関して出題しようと思います。笠原さん、群馬県前橋市にある白井屋ホテルはご存知でしょうか。白井さんの白井という漢字で白井と読む、2020年開業のアートと食文化を発信する新しいホテルです。その前身は300年の歴史を持つ白井屋旅館ですが、2008年に惜しまれつつも廃業。そこに建築家の藤本壮介さんをはじめとする国際的なアーティスト、建築家、デザイナーが集い、白井屋旅館をリノベーションしたことで新しい街づくりのシンボルとして復活したのです。このように今前橋は芽吹くをキャッチコピーに新たな街づくりに挑戦しています。興味のある方はぜひ宿泊してみてください。さて、芽吹くといえば早春に芽吹く吹きの塔の姿が思い浮かびますね。そんな吹きの塔の花言葉として有名なのが、真実は一つです。あれ、おかしいぞ、どっかで聞いたことありますよね。たった一つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナン。そう、江戸川コナンくんの決め台詞です。吹きの塔の花言葉にそっくりの真実はいつも一つは、劇場版にのみ使われる口上で、劇場版シリーズ第一作時計仕掛けの摩天楼のキャッチコピーにもなっています。では摩天楼にそっくりの必殺技、摩天楼をナッパに向けて放った時の孫悟飯の最大戦闘力は一体いくつだったでしょうか。さあ笠原さん、お答えください。摩天楼をナッパに向けて放った時の
摩天楼って、
こんな高くなかったか、こんな高くなかったかな。まだまだ幼い頃のご飯ですよね、幼い頃のね。
嘘でしょ。
さあ、ナッパに向けて、まあ、線香を放った時ね、孫悟飯の最大戦闘力いくつだったでしょうか。侮れない戦闘力だったと思いますけどね。ナッパは舐め切ってたんですけどね。この頃からご飯のその潜在能力の高さみたいなものはね、描かれていましたからね。
さあ、のコナンの残像が消えたんですけど。
それは残像ですよ笠原さん、ただの残像なんですよ。笠原さんの頭の上に乗ってるのは今ご飯ですよ。コナンじゃないです、ご飯です。
そうなんですね。
コナンと戦ってるつもりでしたか。違いますよ、あなたの頭の上に乗っているのはご飯です。
ご飯だったですね。
さあお答えください。皆さんも思い出してみましょう。この時の孫悟飯の最大戦闘力は一体いくつでしょうか。
いくつ、1300。
残念、正解は2800でした。舐めすぎだよ笠原くん、ご飯のことそんなもんじゃないよ。ご飯の潜在的な戦闘力、最大戦闘力2800ですよ。2800、舐めてんな、完全ベジータに怒られるよそんなんじゃ。もうカザルくんあれでしょ、もうクリリンのキエンザも避けようとしてないでしょ。さては舐めてるからで、ベジータの怒られるんで、あれも
ナッパ避けろって、
ナッパ避けろってナッパ避けろって怒られるんだよもう。 そしておめでとうございます、あなたら群馬王の誕生です。ラジオネームコアラさん2800正解です。何代目だ、何代目の群馬王かわからないけど、もう何代目、何代目、十何代目だ、もう11ぐらい、11合ってる、
11はもう過ぎてると思う、
12か13代目群馬王。ラジオネームコアラさんです。王が降臨された。はあ、コアラをどうかもうこの荒れ狂う群馬を治めください。もう
本当に荒れ狂ってんだ、
タイムマシン部のせいでもう群馬が荒れ狂っております。もういつの戦国時代だという話でございます。本当にもうコアラ王がついに全群馬を統一された。いや、歴史に新たな1ページが刻まれましたね。第12か13代群馬王はラジオネームコアラさんです。ほら、コアラさんがもうコアラ王が常識ですよ。さすがですね、戦闘力高そうな王ですね、コアラ王はね。
そうですね、
戦闘民族の群馬戦闘民族の国家になりました今日からね。もうラジオネーム天天千鳥、前の王誰だっけ。前は竹彦さんじゃなかったかな、確か竹彦王だった気がするから。これからぜひね、あの小原さん忙しくなると思いますけどね、あのぜひちょっと群馬を収めていただいて、ちなみにキャッチコピーの芽吹くは前橋市出身のコピーライターである糸井重里さんによるものです。師匠のピッコロさんから魔線香を受け継いだご飯のように、そして真実はいつも一つを信念に捜査を進めるコナン君のように、歴史を受け継ぎ芽吹くという合言葉のもと新しい道へ進む前橋、これからも目が離せませんね。
前橋といえば
ご飯の要素とコナンの要素を掛け持つね、掛け合わせて前橋、これからが楽しみですね、本当にね。持ってきたな。さあ、というわけで本日最後の問題になっちゃいましたよ、笠原さん。またもういい加減ちょっと正解出してほしいんですけどね、本日最後の問題となりました。ラジオネームゆうゆう、問題。近頃は料理配信やゲーム実況、コラボ配信など V ライバーとしても活躍の幅を着々と広げておられる笠原さんですが、2023年からは新たな試みとして家の外からアウトドア配信してみるのはいかがでしょう。例えば釣り配信なんかはアクティビティと雑談を両立することも可能ですし、これからの季節は産卵期に入り魚も釣れやすくなっているので始めるにはうってつけです。そこで本日ご紹介したいのは、群馬県と埼玉県の県境付近を流れる関東平野を代表する一級河川、神流川です。関東トップクラスの水質を誇るこの神流川は、釣り上げた魚をその場で生かしたまま放流する、いわゆるキャッチ&リリースのエリアを関東で最初に導入した河川でもあり、釣り人からも長年親しまれている人気のスポットです。そして10年以上にわたりこの神流川に足を運び続けた有名な釣り人がいらっしゃいます。その方こそ先日1月11日に惜しくもお亡くなりになったミュージシャンの高橋幸宏さんです。言わずと知れた世界的テクノユニットイエローマジックオーケストラをはじめ、日本の音楽シーンに多大な影響を与えた高橋幸宏さん、ここに改めてご冥福をお祈りいたします。さて、高橋幸宏さんといえば、今申し上げた通り YMO 以外にも様々なユニットやライブに参加されていましたが、今回笠原さんにぜひ知っていただきたいのは、高橋さんが1981年にムーンライダーズのリーダー鈴木圭一さんと結成した伝説的ユニットザ・ビートニクスです。国内のみならず海外アーティストからも未だ根強く支持されているザ・ビートニクスは、現在に至るまでアルバムを全5作、シングルを全3作発表されています。ファーストシングルは1981年発表の No Way Out、 翌年にはセカンドシングル River in the Ocean をリリースするも、ここでビートニクスは一旦活動を休止してしまいます。しかしそこから5年の沈黙を得て、 1987年にはサードシングルを引っ提げ満を持しての活動再開を果たします。同年には初の全国ツアーも開催されましたが、そうです、ザ・ビートニクスが1987年5月21日に発表したこちらのサードシングルのタイトルこそがトータルリコールです。さあ皆さん、お待たせしました。それでは参りましょう。アーノルド・シュワルツネッガー主演の SF 超大作トータルリコールといえば、かつてないスケールとリアリティで想像された火星世界が何より印象的ですよね。本作の撮影はメキシコシティにあるチェルブスコスタジオからスタートしたのですが、当時大気汚染が深刻だったメキシコでのロケではキャストやスタッフのほぼ全員が食中毒で倒れてしまったそうです。しかしそんな最中、ただ一人だけ食中毒に対してびくともしなかった男がいます。そう、我らがアーノルド・シュワルツネッガー兄貴です。ではここで問題。クルーたちが食中毒に苦しむ中、シュワルツネッガーだけが一貫してすこぶる体調が良かった、その理由とは一体何だったでしょうか。さあ笠原さん、お答えください。トータルリコールのメキシコでのロケ中、キャストやスタッフはほぼ全員が食中毒で倒れてしまった。しかしアーノルド・シュワルツネッガー兄貴だけは倒れなかった。その理由は一体何だったでしょうか。お答えください。
そっか、
ね、何がそ、何ですか笠原さん、そっかって何ですか。笠原さん、そっかって。やっぱこっちに来るのかみたいな、やっぱ火星に来るのねみたいな、やっぱ火星なのねみたいな感じに今笠原さん、
いやちょっと興味深い話だなって聞いてたからさ。
さあ笠原さん、シュワルツネッガー兄貴はなんで倒れなかったのか、食中毒にならずにすこぶる体調が良かったのか、その理由もちろんご存知ですよね笠原さんね。もうこれ復習されてる、ね、予習されてると思いますからね。
どこで
こんだけもう毎週毎週トータルリコールクイズが出てるんですから、もう分かって当然ですよこんなの。もう
映画見ただけじゃ分かんねえじゃねえ
か。サービスクイズです、サービスクイズ。こんなのもうゆうゆうくんの優しさですよこれは。さあ皆さんもねお答えください。さあシュワちゃんはなんで大丈夫だったんでしょうか。
生水を飲まなかったから。
残念。そして惜しい、ラジオネームかなたさん、食料は持ち込んでた。あーそうね、そうなんだけど、そうなんだけど、正解は自分だけ全ての食べ物と飲み物をアメリカから空輸していたからでした。そうね、まあ持ち込んでたもいいんだけど、ここまでちょっと言ってくれるとね、アメリカからちゃんと空輸してたってとこで、まあ、かなたさんは右大臣ですね、群馬右大臣。ここに新たな群馬右大臣が誕生した。ラジオネームかなたさんね、これからはラジオネームコアラ王とですね、共にですね助け合って群馬を治め、いや持ち込んでたんだけど、この空輸まで入れてくれるとちょっとねよかったかなっていうね、どっから ね、どっから持ってきたかっていうのもちゃんと入れといてくれたらね、アメリカからちゃんとこう空輸してたということでね。
その世界不思議発見みたいな審査基準は。
笠原さん何も分かってないじゃないですか。何なんですかもう本当に。みんなの方がよっぽど分かってるじゃんかよ。もう全然群馬のこと詳しくない笠原くん、もう本当何なの本当に。シュワ兄貴はプレデターの際撮影最中にプレデターの撮影中にメキシコの水道水を飲んで体調を崩したことから教訓を得て、
ほら。むしろ近いじゃんか。
いや近くないよ、全然近くないよ。水道水の話関係ないよ。そのカザル君今プレデターの撮影中の話だもんこれは。プレデターの撮影中にメキシコの水道水を飲んで体調を崩したことから教訓を得て、本作の撮影ではアメリカから食料を空輸してもらっていたそうです。兄貴さすがっす、かっこいいっす。ただ兄貴一つだけ言わせてください、みんなにも教えてやれよバカ。でも兄貴のそういう一面に俺たちは惚れてるんですよ。そしてここで笠原さんに報告が一つございますので、はい、この場をお借りしてお伝えいたします。繁忙期乗り切った、イエーイイエーイジャスティース。それでは皆さん来週もまた元気にお目にかかりましょう。お手を拝借。さあ皆さんお手を拝借。じゃあ笠原さんねお願いしますよ。はいよー。笠原さん
カバンにするぞ。
ありがとうございます、ありがとうございます。
なんだこれ。
わかんないよ何なのか。もう
なんのゆうゆうくんの本当に個人的な報告じゃないか。
大事だろ、大事だよ。ゆうゆうくんが繁忙期乗り切った。ゆうゆう先生だからね、もうね本当に繁忙期の中もですよ。ゆうゆう先生毎週送ってきてくださって、このクオリティの高いクイズを。先生先生おめでとうございます、繁忙期本当に乗り切って。ありがとうございます本当に。言っときますけどね、もうね一番の王はゆうゆうくんですからね、もう群馬王に関してはもうゆうゆうくんがもうこんな、もうねカニパンさんもだしね、竹彦さんもだし、もう皆さんの力で続いてるんですから、このコーナーは。
ありがとうございます。
本当になんで正解が出ないかな笠原くん、もう。というわけで残念ながら今週も笠原さんは全問不正解ということで、ただまあね、新たな群馬王が誕生しましたので、ラジオネームコアラさん、新しいね12、3代目群馬王ということでね、これから群馬を治めてくれるんじゃないかなと。そしてかなたさんがですね、右大臣としてですね、助け合って群馬王。
右大臣忘れそうだ。
ちょっとあの僕来週忘れてたらかなたさんお願いします。ちょっとあの
すいません
右大臣になるぞっていうのを一言送っていただけると忘れていたら大変失礼なので。はい、というわけで、ね、まだまだ、群馬をまだまだ続いてますよ。もうこのまま1年は続けたいなと思っておりますので、ただね笠原くんが来週正解が出したらね、笠原くん正解したらもう終わりますから、はい、そこで、
そうですね。
はい、というわけで皆様から群馬に関するクイズを、募集しております。メール今一瞬メールフォームが本当出なかった今、メールなんだっけって今なってましたけど失礼しました。はい、メールホームから送ることができます。メールホームのリンクは白井のツイッターの一番先頭が、またこの YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください。そして直接メール送っていただいても大丈夫です。タイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com がメールアドレスでございます。どんどんメール送ってきてください、よろしくお願いいたします。あの準優もねまだまだ募集してますし、あと普通歌なんかもありましたらね、はい、あのただ TWICE に関するメールは送んない方があの身のためだぞっていう、あの返信がえぐいことになるので、あのもううんざりです、白井さんってなっちゃうから、あのきっともう受信ボックスがパンパンです、あなたのせいでってなっちゃう可能性がありますので、ね、私は喜びますけどね、私は喜びますけど、はい、はい、というわけでさあ笠原さんもじゃあその告知しましょうかね。
はい、ありがとうございます。配信ソフトミクチャというところで、はい、ライバーやらせていただいております。せっかく言われたんでね、あのお外での配信も考えていこうと思いますんで、ぜひ遊びに来てください。ツイッターから遊びに来れますんでお願いいたします。
はい、ね、笠原くんちょっともう今年からまた活動範囲を広げて、うん、
ね、
はい、なんか全然あれなんでしょ、遊びに行ったりしてないでしょ、やっぱ笠原くん群馬引っ越してから、
ね、お出かけとか全然してないですからね、う
ん、なんかあの群馬のおすすめスポットとかさ、ね、本当に送ってもらうたらいいんじゃない、そのこういうとこ行ってみたらどうですかとかあれば、もう笠原くんにどんどん、うん、全部笠原くん行ってくれますから、笠原くんね、笠原くんはね全部行ってくれる人だからね、ええ、 ぜひちょっとね、笠原くんのことも応援してあげていただけたらなと。
はい、
というわけで、タイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回はもう2月ですね、2月4日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は2月1日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。そしてクラブハウスですけど、残念ながら今週で放送終了ということでね、皆様に愛していただいたタイムマシン部のクラブハウスですが、ちょっと番組内でいろいろ検討したところですね、やはりちょっと YouTube 一本で絞って頑張った方がいいんじゃないかという声が私の内側から聞こえてきましたので、クラブハウスに関しては今回で一切更新されなくなるということで、今静かに退出ボタンを押します。はい、というわけで、ね、ありがとうクラブハウス、楽しかった。クラブハウスと共に過ごしたこの日々楽しかった。ありがとうクラブハウス
日々。
はい、というわけでね、はい、では皆さん指先に愛をね、お願いしますよ。指先にもう、だから危険な放送だよ本当に、もう指先
カバンにするぞ、
カバンにするぞ、指先に愛を、もうどういう放送なんだこれはって話ですけどね。あと本当に何なのかが伝わらないから、もう本当に何なのか一個問題があるんだよ、本当に何すればいいか分かんないから、指先にある高評価、高評価ね、高評価ボタンよろしくお願いしますということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また来週。